はい、
はい、
はい、今北川プレゼンツ、
はい、
夏休みの自由研究3部作ということで、はい、
これは、
はい、
夏休みは今年短いらしい
ですか。短いんですけど、
宿題が満載で、は
い、満載で、そのこんちゃんからと提案がありまして、
はい、
こんちゃんがやっぱり愛してやまない台湾、
はいはい、
に関しての2部作と、
そうです
ね、そしてさらにまた愛してやまないヘビメタ、
そうですね、僕の趣味でって話ですけど、
そうそうそうそう、ただまあ自由研究っていうのはね、
はい、
非常にこう当たり障りのない話をするよりも、
はい、
結構掘り込んで、
そうですね、
マニアックなね、
ちょっと調べて、まあ、勉強してきましたっていう感じで
ということだよね、
はい、
でその中でもその今日1回目はやっぱりこうその中でも比較的とっつきやす
い
話で、
はいはいは
い、かつその
タイムリーでもある
タイムリーでもあるということで、はい、第1週目のこのお題は、
はい、
はい、
元台湾総統、
はい、
李登輝さんですね。
李登輝先生と言った方がいいかも
しれない。そうですね、李登輝先生、
はい、
僕のちょっとね、
はい、
アイドル的な見方を僕ちょっとしてるところがあって、だから、まあ、なんていうのかな、ちょっと、
はい、
なんだろう、あんまりこう小難しいことをどうのっていうよりは、なんかこんなすごい人が近代にいたんですっていう、ちょっとそういう感じで、
それがまあ、
できたらなみたいな。
台湾と日本の歴史の中でね、
そうですね、
やっぱりこう生まれて、
はい、
来たっていう人で、まあ今日はあの音源撮ってるのは8月4日なんですけども、はい、ちょうどその先週、前の週にね、
7月30日ですか
ね、お亡くなりになったっていう、
はい、
弱い94歳でした
そうですね、
93歳、4歳、
長い気
をする、ね、大王女で、その噂が流れた瞬間、こんちゃんのツイートが非常に胸を打ちましたよ。
ああ、ちょっと熱くなってしまった。特にね、はい、このコロナのあれで、僕、まあ、葬式とかあったら、はい、まあ、もちろんもうそんなに長くないっていうのは分かってたの、まあ、入退院もされてたんで、台湾に行きたいなっていうのはずっとあって、
で
結構嫁さんとかにも、李登輝さん死んだ時はもう仕事休んでても行くからね、それだけはちょっと勘弁してねっていうのは毎回言ってて、そしたらこの渡航できないこの時期にっていう、
なくなっちゃったっていう、はい、なるほど。じゃあちょっと今週はまず李登輝元総統っていう言い方がいいのかね、
は
い、
そうですね、
はい、に関してちょっとこんちゃんからレクチャーというか講義をお願いしたいと思います、はい、それではスタジオ講義始まります。研究3部作の1週目、
はい、李登輝元総統、台湾総統についてなんですけど、
はい、
あのまあ、名前は皆さんご存知だと思うし、うんうん、まあ、その最近亡くなったっていうのもあるんで、ニュースで結構やってたんで、
ね、
まあ、もちろん存在は分かってると思うんですよ、
はい、
で最近教科書載ってるんですかね、分かんないけど、うん、僕らの頃は教科書には一応そんなに深掘りはないけど、一応名前出てきた人かなと思います、
はい、
でざっとちょっとあの初めてとかあんまり知らないよっていう人のために、
はい、
まあ、時代背景みたいなのを先に説明した方がいいかなと思うんですけど、
はいはい、
台湾ってそんなに、なんていうか、記録に残ってる歴史ってそんなに深くなくて、うん、あの大航海時代あたりで、
はい、
まあ、オランダとかスペインとかその辺にまあ発見されてっていうところからまあ記録がどんどん残ってるんですけど、 近代でいうとあの日清戦争の清ですね、中国の清国が、はいはい、まあ、あの統治と言っていいのか分からないですけど、役に送り込んでて一応半統治みたいな形で、まあ、してるわけですね、はい、でそこから、1894年かな、日清戦争って翌年95年に、はい、まあ、日本が日清戦争勝つわけじゃないですか。で、あの下関条約っていうので、はい、日本に割譲される形で、まあ、そこから向こう50年、1995年から太平洋戦争が終わる、あ、1895年から1945年までぴったり50年間日本統治時代っていうのがあるんですよ。50年間、はい、でもこの間に、李登輝さんというのは生まれてます。1923年に生まれているので、はいはい、まあ、その、まあ、日本時代に生まれた方です。で、まあ、1945年戦争が終わって日本人引き上げると、はい、まあ、大陸から外省人と呼ばれている人たちですけど、中国国民党の人たちを中心に、はいはい、まあ、大陸から中国人が流れてくるんです、
うん、これは要するに中国のいわゆる本土で、はい、毛沢東が率いる共産党軍と蒋介石が率いる国民党軍が、はい、まあ、いわゆる内戦をやって、
そうですね、
はい、で毛沢東率いる共産党軍が勝っちゃって、
そういうことです
ね、で蒋介石がその国民党軍を率いて、はい、台湾に流れたっていう歴史ということですかね。
そうですね、まあ、逃げてくるような形ですよね。なるほど、
はい、
で、そうすると今度は、まあ、全体の2割いないぐらいが外省人で、もともといた人たちが8割強なんですけど、まあ、人数的には完全に逆転の関係なんですが、もともといた人たちっていうのは当然それは兵隊もなんでもなんでもないわけですから、はい、で日本軍、まあ、日本が去ってしまったので、もちろん戦う術も何もないという状態で、はい、まあ、国民党軍に占領されてしまうと。でも、 もちろんそのここ難しいんですけど、うん、日本は割譲されて返還してるわけじゃないですか、はい、戦争を負けて、はい、だからまあそこは日本ではないわけですね、もう台湾は。
なるほど。
じゃあ誰に返したのかっていう話が、うん、日本は清国からまあ割譲を受けてるわけですけど、
はい、これは国際法上に基づいた割譲だったと。
そうですね、これはもうそうです、そうです、これはもうちゃんとあの下関にもその講和条約を結んだ、はい、なんていうかあの
モニュメントみたいな、
モニュメントというよりもうその部屋が残ってて、でもう全部こうね、もう一回行ったんですけど、はい、伊藤博文の席とか相手方が李鴻章って人だったと思うんですけど、まあ、そこの調停をしたテーブル椅子全部こう残っててね、飾られてるんですけど、これも正式なですね。で50年で戦争負けて、はい、まあ、返しますというか日本のものではないよ、日本、清国はもうないんですよね、
その、そうだよね、
清国っていうのは漢民族の国ですらないので、まあ、その今の中国と同じかどうかっていうところ。
なるほど、なるほど。
でかつ戦勝国は中国国民党の中華民国なんですよ、うんうん、
なるほど。
ところが中国大陸にいるのは中国共産党の、まあ、その時まだないですけど、あの
中華人民共和国
なんですよね、は
い
は
い。とか中華民国じゃないんだ。
そうなんですよ。
なるほど。
だからこれは非常に物事を複雑にしていて、で一応まあそのサンフランシスコ講和条約っていうのは後にあるんですけど、はい、そこで一応その今の中国に帰属するというか、その中国をイコールあの中華民国だということにするわけですよね。
ああ、なるほど、はい。
正式な中国っていうのは中華民国、蒋介石じゃなくて毛沢東だと、うんうんうんうん、っていうことになるんですけど、はい、まあ、ちょっと宙に浮いた状態なんですよね。
なるほど。
というのがまあありまして、
はい、
そこからですね、その外から入ってきた外省人との、本省人たちに対するその弾圧というかの歴史が始まるわけです。
うん。
できっかけが1947年ですね、はい、昭和というか2年後にあるんですけど、うん、228事件ですね、まあ、2月28日にあって、はい、で結構台湾に行くとあるんですけど、うん、その記念碑とか、うん、記念したあの博物館とかそういうのがあるんですけど、うん、まあ、これ有名な、台湾では有名な、はい、まあ、最も悲惨な歴史なのかもしれないですけど、うんうんうん、まあ、本省人の、まあ、闇市でタバコを売ってたおばちゃんかなんかを、
はい、
その外省人の、まあ、役人警官かな、はい、がなんか殴りつけたかなんかっていうのが一番最初の 発端で、うん、でそこから一般の本証人たちがその警官に対して、うん、また暴力で仕返しをしたんですね。でもうそこからはもう本当に暴力と暴力
になるよ、ね、
でももちろん武器持ってる警官たちが強いわけですけど、うん、民党軍が強いわけですけど、うんうん、でそこからこうずっとまあそこで結構数万人死ぬんですよ、
はい、
でそこから40年かな白色テロって言われてる、はいはい、戒厳令の時代がやってきますよね。
戒厳令、そうですよね。そうです。僕の記憶になんかありますもん。台湾戒厳令を引いてた
記憶、ね、だから40年だから、普通の戒厳令ってやっぱりそんな、
うん、長くできないですからね、基本的に戒厳令って
多分史上最も長い、はい、
そうですよね、
だと思うんですよね、
はい、
まあ、恐怖政治の時代がから始まった。
そこで政権を取ってたのは旧国民党軍の、
そうです、
要するに蒋介石が率いる中華民国、
まあ、そうですね、中華民国、まあ、国民党が、はい、事実上の一党独裁で、まあ、国会議員とかも万年議員ってやつで、
はい、
結局、まあ、なったらずっとそのままで、
はい、
まあ、死んだら新たな人入れるぐらいの感じ、はいはい
は
い、だけども結局そこも国民党の選挙がないんだ。そうですね、
あの要するに、まあ、オリンピックで今年流れちゃいましたけど、はい、たまにそのオリンピック見てるとね、チャイニーズ・タイペイなんていうか、はい、台湾の選手を表現したりするじゃないですか、はい、そういう、そのなぜそういう呼び方をするかというと、今みたいな歴史的な流れもあるっていうことですよね、は
い、だからまあ独立を、うん、独立とかその中華民国と中華人民共和国は何ですか、そのどっちが中国だっていうのがまあもともとあるわけですけど、
はい、
それを明言しちゃうとどっちかがなくなるっていうか、どっちかが否定されることなので、もうずっと
やめやにしちゃってる、
ワンチャイナって言ってどっちとは言わないんだけど、一つの中国であることは間違いないというような、まあもうレトリックなんですけど、そういう一応体でやってはきてるということですね。でこの戒厳令下でにあって、李登輝さんっていうのは後で細かい説明しますけど、
はい、
まあ、ちょっと歴史の偶然だって本人も言ってるんですけど、タイミングがピタピタとこうあって、
はい、
本証人でありながらも、まあ、台湾の総統になると。でそこから、無血の、まあ、要は暴力を伴わない民主革命を起こす、
クーデターじゃないけど、
ね、
はい、
起こすと。で今の、まああの、まあ、どちらかというと日本よりももしかしたら民主化されてるんじゃないかというような、
そうだよね、
あの台湾に、うん、まあ、なっていくわけなんですよね、うんうんうん、
あの李登輝というのはもともとその台湾の地の人であって、
はい、そうですね、
本質的にはその外省人であるその国民党軍に侵略された立場の人、は
い、そういうことですね、
だったんですけども、その気持ちをある意味隠しながら、
はい、
要するに国民党の中で頭角を現していった
と。そうですね、
なるほど。
かなり、まあ、細かいことちょっと後でお話はするんですけど、
はい、
だから もう、まあ、もちろん本人にそういう気持ちもあっただろうし、うん、かつ、
うん、
本当にその偶然というか、
うん、
巡り合わせがすごい、まあ、ドラマチックな、
うん、生まれついての政治家だっていう感じもしますよね。
そうですね、あの、うん、彼自身は割と鉄人政治家って言われるんですけど、その哲学をもともとはすごく勉強されていて、でその後もう学生時代はずっと農業経済をやってるんですね、で政治家に多分なる気は、
うん、
若い頃なかったんじゃないのかなと僕は思うんですけど、ただその哲学、思想哲学にハマってたのが、うんうん、多分その政治家になった時にすごい生かされたんだと思うんですよね、うんうんうん、というまあざっくりなんですけど、
はい、
まあ、台湾の近代史、
はい、
まあ、李登輝さんってこんな人だよっていう話、うんうん、でちょっとまあ細かい、
うん、
彼の人生をこう、
はい、
ざっとご説明していきたいかなと思うんですけど、
はい、
生まれたのが1923年で大正12年です、
はい、大正12年、大正は14年まであります
ね。そうですね、
はい、
もうあと2年で大正が終わり、
はい、
でまあ、台北のねちょっと北ぐらいのところ、
はい、
今の新北市ってあるんですけど、
はいはいはい、
あそこでの生まれで、
なるほど、
で若い頃からなんかね、うん、本結構読んでるんですけど、はい、すごい気性が荒いというか激しい性格だったって書いてて、でまあ正義感はすごい強くてっていうような感じで、はいはいはい、でなんかね 僕とかだったらもう全然考えられないんですけど、
はい、
まあ、家は裕福なんですよね、うんうん、本証人で日本統治時代には、うん、あのお父さんがね警察官かなんかなんですけど、
はい、
台湾人で警官やれるっていうのは、うんうんうん、その台湾人の中では
割
とエリートというか、
そうだよね、
になるみたい でかつ実家が商売もされてて、はい、なんか肉屋となんか2つぐらい商売してるんですけど、
うんうんうん、
なんかそんなんで家は裕福だったらしいんですよ。
っていうことはごめんなさい、日本軍の中でも、まあ、覚え目でたい家だったっていうことですか。
そうですね。そんなになんか突出して金持ちだとかっていう感じではないみたいなんですけど、はいはいはい、まあ、割と裕福で困らずに生活してきましたよっていうことを、
ちょっと質問ですけど、はい、普通そのまあ日本軍の中でもまあ それなりにいい顔の、
はい、
まあ、一族だったわけじゃないですか、
はい、
でも終戦後ね、
はい、
台北が台湾がそのまあ、形として中国に返還されたっていう形になって外省人が来ました、はい、そうすると国民党軍ないし外省人にしてみたらもともとそこ日本統治時代で、
うんうんうん、
いい顔いいポジションにいた人たちって、うん、どっちかと排除したくなるような気がするんです。
そうですね、
その辺はどうなんですか。
それはね はい、あったみたいです。
あ、そうですか。
あったんですけど、
はい、
もう彼自身がその本業というか一番研究者なんですけど、うんうん、
ええ、
学歴的にも、まあ、突出したやっぱり才能があったんだと思うんですけど、
結局は
そこ でじゃあ、あとおそらくその彼も言ってるんですけど、その弾圧をされないようにというか、はい、うん、おとなしくしてたっていうのはあるみたい
な
んです
よね。
目をつけられないように
非常にクレバーな。
そうそうですね、
うんうんうん、
まあ、だからすごい現実主義者なんだと思うんですけど。
なるほど。なんかそれはあれですね、後年の李登輝の言動にすごく表れているような気が。
そう
です
ね、
うん、なるほど。すみません、ちょっと話の
方が、
はい、腰折っちゃいましたけど。
でも彼そういうあの、はい、若い頃から血気盛んな性格で、
はい、
今にしてみるとちょっと考えられないんですけど、12歳の時に、
はい、
そういう裕福な家庭で、母親にも溺愛されてたらしくて、
はい、
このままだともう自分の人生を堕落してしまうと。で、家を出て親戚の家に居候をして、でそこからその思想哲学っていうのにどんどんハマっていくんですよね、
はいはい、
でおそらく彼に一番影響を与えたであろう、
はい、
まあ、思想家というか、あの、まあ、ニトビ謎で日本の
今五千冊の
肖像
画の人ですね、はい、
あの人に、まあ、元々は西洋哲学とかをずっと勉強してて、でそこからあの鈴木大拙とか、
はい、
西田育太郎とか、
はい、
いうでしょ、ああいう人たち、まず禅とかそういったものを経由して、まあ、ニトビ謎に行き着くんですね。でニトビ謎に行き着いて、
はい、
まあ、そこからはその農業経済学ってニトビ謎がやってたと思うんですけど、まあ、それを志そうというので、
うん、
その東大ではなくて京都大学に農業経済学部があって、
うん、
はい、学科があって、はい、まあ、大学は京大に進むんですね。台北高校っていうなんか、
はい、
台北の普通の高校、普通の高校っていうか、まあ、優秀な高校ですけどに行って、そこから大学は、
うんうん、
京大に入って、で京大に入ったのが1942年だから45年に戦争終わるんで、
間近ですね、終戦間近、
終戦間近なんで、
うん、
まあ、卒業はしてないんですよ。その3回生かよ、 3回生の時じゃないかな、学徒出陣で1回、
はい、
軍隊に入っていて、
で名古屋に入ったの、
そうです、二等兵とか
な、あ、そうなんですか、
なんか歩兵にしてくれってそれも志願して、まあ、大学京大行ってるんで、はい、本当は幹部候補
だと
思うんですけど、
士官候補生、
はい、はい、それで、まあ、歩兵で入って、ただまあ実際には戦争には行かずに、名古屋かなんかで終戦を迎えて、でそのまま台湾に帰って、で台湾大学、まあ、もうその終戦なんで台湾大学、その前までは台北国、
はい、
帝国大学、
はい、
帝大ですもんね、旧帝大、
うんうんうん、
を、まあ、出てるんですよ、
はい、
もうそれですごいやっぱりそこまでは自分は日本人だったっていうのはよく、
うんうんうん、
口にしていて、そのことをやっぱり嬉しく思う日本の、まあ、特に年代が上の方たちっていうのがすごく多くて、今みたいなその李登輝ファンというか、
うん、
が、まあ、年齢いった人には特に多いんだと思うんですけど、
やっぱ保守系の政治家の 微東京ファンで多いなっていう感じがしますよね。すごい多いですね。
何回かその講演会行ったりとかしてるんですけど、
はい、
僕も伊藤木さんも、うんうんうん、やっぱあの保守系の方々はものすごくいっぱいいらっしゃいますね。あははは、
まあ、虎ノ門ニュース系という
か、そうですね、
まあ、いい悪いは別にしてね、
はい、うん、そうそうたる顔ぶれが大体あのいらっしゃいますそういうとこ行くと、はい、でまあそこから台湾大学からアイオワ大行ってアメリカの大学にその後
行かれ
て、そこから台湾の、まあ、農水省みたいなところで、はい、最初官僚やってて技術系の技官だと思うんですけどやられてて、あとは、まあ、台湾大の助教授やったりとかって基本的にその研究型でずっと行くんですよ。だから政治の感じは全然ない。
本当にじゃあ政治家じゃないんだね。俺は生まれついたのは政治家だっていう感じがしてたんだけど、そうでもないんだ。
違うと思います。もう全くその若い頃に政治家を目指そうみたいなのはないですよね。
どっちかというと内政的な人だよね。そうそう、哲学を志したり、ね、農業なんてまさに自然との対話だから。
そうですね。
ね
で、ただそのさっきのニトベイ謎が好きだっつので、そのニトベイ謎のまあ武士道っていうのがあるじゃないですか。その世界に英語で書いた武士道って、あの本にやっぱりすごく傾倒してて、彼自身もあれ、まあ、ニトベイの祖が英語で書いた本を、
はい、
武士道解題って言って、自分の人生と照らし合わせてそこから何を学んだかっていうのと、うん、まあ、ニトベイの祖の思想を広める、
うん、
武士道解題っていう本を日本語で伊藤さん書いてるんですよ。面白いですね。日本人のニトベイの祖が英語で書いたものを台湾人の李登輝が日本語で
訳してる。
そうです。
すごいね、それ。
その本書いてて、まあ、その本、
はい、
副題があってノーブレス・オブ・リジュっていう、
あ、
まあまあ、それ騎士道の言葉だと思うんですけど、はいはいはい、要するにまあ上に立つ者が、
うん、
まあ、下にいる者というか恵まれない者というかを、まあ、その助けてあげましょうという感じのことだと思うんですけど、まあ、その気持ちは若い頃からあったので、ただそれがまあ政治っていう形ではまあ現れてなかったのかなと思います
よね。なるほど、面白いね、それ
で。その頃に、はい、さっきの228事件というのが、
はい、
まあ、起こるんです
ね、はい、
でだからこの時は研究職をしていて、まさにその身を潜めていたというか、はい、の時代、
まあ、基本的にはあれですよね、その日本との関係も踏まえて、はい、やっぱりこう身の危険が迫ってたんで、
ね、
まあ、ある意味身を隠したっていうことを言えるわけですよ
ね。あんまりこう立てついたりとかっていうのはやらなかったみたいなんですよ。で、まあ、その彼自身の中で結構大きいファクターなんですけど、はい、その頃に、まあ、1961年にキリスト教に入信をされてて、かなりそのプロテスタントなんですけど、
浄土
派っていう、あのすごい信心深いんですよね。
それもなんかすごく面白いバックボーンですね。
そうですね、うん、ただね、これ後年言ってて、キリスト教、仏教の勉強もしてるんですけど、その思想哲学にハマった時代に、はい、やっぱりその仏教だと、その政治をして国を治めるっていうのが論理的に難しいと李登輝を感じていたらしくて、でそれはキリスト教だったから、一つできたことが、
なるほど
っていうのは、ちょっとまあこれはあれなんですけど、堅苦しい話になっちゃうんですけど、李登輝がずっと言ってるのは、
うん、
人間というのはもう争いから逃れることは絶対にできない生き物である、うんうんうん、だからそれをしないためにどうするのかっていうことを常に考えなきゃいけないって言ってて、
はいはいはい、
それってまあ要するにその仏教はどちらかというとその戦いから逃れるものだと思うんですけど、その人間の業みたいなものっていうのを背負い続けてそれと戦っていかなきゃいけないんだっていうのが一つあるみたいなんですよね。でもう年取ってからなんです。年取ってからっていうかその後なんですけど、1965年、はい、もう40代になってからコーネル大っていうところにまた行って、
ね、
でそこでその農業経済の博士取って帰ってくる、でもう40過ぎてるんですけど結構な人材なわけじゃないですか、ね、それだけの学歴があって、でその当時もう蒋介石が亡くなってて、蒋介石っていう息子さんの時代になってるんですけど、蒋介石に見つけられて、お前ちょっと 国民党に来ないかと、まあ、おそらくですけど本省人からも投票していかないと反発が大きくなるみたいな、その中で割とおとなしくて優秀なやつっていうので
優和さんというか、
そう、
あ、そっか、だからその学者派なんで、
はい、
政治的な
野心はないだろう、
ないだろうと、
おそらく。
なるほど。
それでね、なんかだからもう一本釣りみたいな感じで呼ばれて、でその後台北市長になるのかな、
うんうん、
で結構ね台北市長時代の話は面白い、あんまりなんかネットとかに出てないんですけど、あと今いろんな手を打ってるんですよ。例えば僕すごい面白いなと思ったのが、その頃ってやっぱりすごいその、まあ、日本も昔そうだったんですけど、
うん、
交通違反で切符切られたら、
はいはい、
町内会長さんのところにとか行って、うん、ちょっと切られちゃったんだけど、うん、ちょっとなんとかしてくれよって時代あったじゃないですか、はいはい、でもまさにもうあらゆることがそういう感じで、うん、台湾の中でやっぱ行われていて、ルールがあってなきにないようなもので、もうこんなんじゃ統治できんと、で一つやったのがもう切符で紙に書いて渡すっていうのはもう一切なし、
はいはい、
まあ、渡すのなしっていうか、書いて出したらその後の、
はい、
警察内部の処理は全てコンピューターでやると。
その時代
要するに、うん、そのもうでも80年代のもあれですけどね。
いやだけど早いでしょ、
あの70年代か、
早いでしょ。
そうですね、もうその人間が介在しちゃうと絶対ダメだと、どんな仕組みを持ってしてもその人間が介在した途端に絶対に不正は行われると、
まあ、忖度がね、
はい、
ありますからね。
でその電子データに入力して、
すごいですね。だってマイクロソフトの創業の年考えると今の70年代にそういう発想があるというのは、
うん、
非常にねすごい早い。
そうですね、
まあ、アメリカ留学してるっていうのもあるんでしょうけども、先進的な人なんですね、そういう意味では。
そうですね、
ね、
あのそうだと思います、うん、その仕組みで何とかしようっていう、
うん、
まあ、あと、まあ、アイデアが、まあ、さっきの話とはちょっと全然違うけど、
はい、
逆にその、まあ、その頃って台湾っていや農業で、
はい、
それもいいものを作るというよりは、
はい、
とにかくたくさんあったかくて物がたくさん取れるから、もう二期作三期作でとにかく物をたくさん作って安く売るっていう時代、
まあ、今の東南アジアと農業と同じような発想ですね。
そうですね、その時代だったんだけど、もうこんなんじゃもう収益が悪くてやってられないよと、疲弊するだけだよっていうんで、その台湾茶をブランド化しようって言って、なんか自分でねお茶のね缶のね高級な、はい、いい感じのパッケージデザインをしたりとか、なんかそんなのもやってたん
です。まんまと騙されてる人間ここにいますよ台湾茶美味しいんですよね。
そうですね、まあ、そうなんですよね、美味しい。それをブランド化して利益を上げようっていうのとか、なんかそういうのを台北時代、台北市長時代に結構やられたみたいなんですけど、で、この辺からゴロガラッとこういろんなことが動いていくんですが、はい、台湾省、台北市長の後に台湾省の主席っていうのになって、
はい、
で、
はい、
その後、小慶国さんの、
はい、
小慶国が、まあ、台湾総統で、
はい、
副総統になるんですよね。
なるほど。
なんでこれ僕ちょっとよく分かんないのは、なんでそこまでトントン拍子で出世できたのかはそうすごい謎で、
うん、
はっきりした理由はなんかいろいろ読んでるけど書かれてないし、まあ、権力闘争ももちろんあったんだろうけど、うん、一つはその小慶国さんという人にすごい気に入られてはいたんだろうなとは思うんですけどね。でまあその小慶国さんって人が何だ1987年かな、88年かな、
うん、
に突然亡くなるんですよ。
お
突然亡くなると、まあ、副総統だったんで、うん、自動的に総統に、まあ、代行になるのかもしれないですけど、
ですよね、そうなりますよね。
でいきなり台湾総統になっちゃう。
本
省人でありながら、
要するに、本省人としては初めてのその
もちろんです、
台湾総統ということでいいですか、これ。
あります。で台湾、まあ、これも副総統だったから機械的に台湾総統になるんですけど、
はい、
国民党の主席、国民党の一番偉い人って意味ではそこは自動的にはならないので、あのそれを 李登輝さんがやるかどうかっていうのは結構揉めたみたいなんですよ。
なるほど。
で紹介席の奥さんの宋美齢さんって有名なおばちゃんがいるんですけど、はいはいはい、その人がすっごい反対したみたいですので、でもまあそこもなんとかクリアをして、うん、まあナンバーワンにのし上がるわけですけど、う
ん、はい、ナンバーワンに上り詰めました、はい、
上り詰めました
李登輝ですけども、はい、
でその頃にやっぱりこう、うん、民主化に対する窮乏というか、まあ、80年代からずっとあったんですけど、
はい、
まあ、なんで自分たちが虐げられてて国民と一党支配でっていう不満はずっとあって、うんうんうん、
はい、
闘争はされてるんですよね、
はい、
その、
はい、
今政権の中にいる人たちの中にもその時代に民主化活動、はい、運動をやってて投獄されてる人たちとかっていうのもすごくいっぱ
い
いるんですけど、
はいはい、
でこれがこの頃そのさっき言った白色テロっていうのがやっと40年の藻が開けてですね、
はい、
活動がしやすくなって一気にこう、
うん、
社会の空気が民主化に動いていく、
はい、
ちょうどそういうタイミング で、
はい、
でこの間あったあのひまわり学園ってあったと思うんですけど、はい、まあ、あれの第1弾というか前段みたいなもので 90年ぐらいですかね、野百合学園っていうのがあって、まあ、学生の民主化運動なんですけど、
はい、
そういう大きい運動に乗ってもその李登輝さんとしてもこれはもう民主化に走っていかなきゃいけない、
うんうんうんうん、要するにその時代が要するにまあ台湾だけではなくていろんな国でその民主化のその動きが非常にこう活発化された時代だったということ
ですね。そうですね、その一歩前だとやっぱりソウルオリンピックは80年代の真ん中辺だったと思うんですけど、うんうん、
84年か7年かどっちなんですかね、おそらくね。
だから多分韓国がちょっと手前に軍事政権から民主化してなって、まあ、その次の流れが台湾に来たような感じなのかもしれないです。
大きな流れがあったんですね、世の中
で
ね。
でもここからその、はい、李登輝さん一気に民主化に走っていくわけですけど、うん、この時に88年にだから台湾総統になって2年でとりあえず前の結構蒋介石さんの任期が90年で終わりだったので、はいはい、2年で1回切って、
うんうん、
でこの1990年の時点では選挙は なくて、
うん、
そのまままた、総統に自分がつく。
1990年、わずか30年前。
そうですね、わずかなのか、もはやなのかあれですけど、まあ、
両方ですよね、
うん、90年、まあ、僕らの感覚だともう1990年なんて割と
つい最近僕が感じちゃうんだけど年取ったね。
そうなんですよ、高校大学じゃないですか、下手した
ら大学ですよ。
そうですね、
はい、
そうその頃、まあ、その頃の台湾ではそういうことが行われてたんですけど、でもこの時はね1期6年だったのかな、相当は。だから90年か96年までが、
はい、
李登輝さんの任期で、
はい、
で96年に、その台湾初めての直接総統選
挙、選挙、
はい
はい、
が行われるわけですけど、
96年要するにこれが我々今年の、ね、1月に台湾の総統選と上院選の、ね、
はい、
選挙の、まあ、お祭りを、ね、ちょっと見に行ったんですけど、はい、これがこの96年から始まっているってい
う、そういうことですね、
ことですよね。
これがでももう当然、ね、当然なんですけど、うん、中国が許すわけはなく
て、ない、うん、
もう要はまず国民党が台湾を統治していること自体が中国としてのなのにもかかわらず、その国民党のトップに本省人がなって、
うん、
その本省人が直接選挙をやると、中国本土にない
できないことを、
まあ、できないことをやると、
共産党政権にできないことを、
そうですね、もうこれで、まあ、中国は脅しで台湾海峡に、うん、狭い台湾海峡にミサイルを撃ち込んでくるんですよね。で、まあ、有名なあの時ビル・クリントンだったと思うんですけど、
はいはい、
クリントンが、
はい、
空母2隻台湾環境に送って、
はいはいはい、あったね、あったね、
ニミッツっていうのとインディペンデントと
送ったね。
でもうそれ見て、その当時まだ中国はね、今みたいに国力とか軍事力がないので、
確かにそう、
数はものすごいあったんですよね、 台湾海峡に向けてミサイルの数はもう福建省からずっとこうものすごい数あったんですけど、どれも旧式の、特に飛行機がほぼ旧式のものしかないので、
確かあれその時代の中国の武器ってあのロシアから買った中国が多かったんでしょ。そうですね、はい、そうだよね。
なんでもうその空母2隻来たらピタッとそのミサイルに関しては止まってしまって、でまあ直接選挙がなったわけですよね、はい、で初代のその、まあ、民主化されて初代の大統領、まあ、総統に自分がつくと。
なるほど。
まあ、結構なんかね激アツのエピソードで、日本の保守の人たちもこの辺はやっぱすごい好きで、その中国が黙ったっていうのはすっきりしたんだと思うんですけど
間違いないギャフンと言わせた、
ギャフンと言わせたと、もう すごいすっきりしたんでしょうね。
なるほど。
まあ、ただもう今だったらこんなことで多分ちょっとできないかもしれないですね。確かに90年代って台湾の方 もちろんすごいちっちゃい国だけど、制空権は完全に抑えてたらしいんですよね、
うんうんうん、
飛行機が 最新鋭だったんで、
はい、
ね、今じゃもう完全に逆転されてしまっているので、
うん、
でちなみにこの選挙を、はい、ね、投票率 76% で、他に3組候補もいたらしいですね、
はい、
で、その中で投票率 76% で李登輝さんの得票率は 54%
過半数取ったってことですね、単独で。
で96年になって、でそこから、はい、総統の任期が1期4年になったので、
はいはいはい、
1期4年で2期までになったんですけど、
なるほど、
1996年に、選挙あるんで、次は2000年、
はい、
で、政権の座を明け渡して民進党の陳水扁さんという人に、
はいはいはい、
政権の座を譲るんですね。
なんかすげえ最近のような気がしますね。
そう、もう2000年とか言ったら最近ですよ、僕らにとっては。
2000年に李登輝さんが総統の一、まあ、総裁の、
はい、
まあ、国民党主席 の、まあ、その座を明け渡して、
はい、
民進党の陳水扁さん、
はい、
その次は前永久。
そうです、そうです、
そうだよね。
もう2期
で、2期
で
4年2期でしょ、 8だもんね。で前永久がなって、で次この間見た蔡英文、
そうです
だもんね。だから一人8年やるわけじゃん、
はい、
で90年だからまだそれ3人いないよね。そうなるもんね、最近だね。
いや、それ最近ですねそうそうそう、そうなんですよ。だからこの短い期間で、だからださ白色テロの時代から言ったら開けたのが88年とかでしょ、そこからだから32、3年の期間で、はい、白色テロってね、
はい、
その間に投獄された人14万人とか言われてて、
そんなにいるの
そんな時代から
そんなにいるの、
32、3年であの台湾になってるっていうことがすごい、
ちょっと振り幅がすごいね、うん、もう俺らのイメージって台湾、今の台湾が全てじゃないですか、
はい、
だからその戒厳令下に台湾があったなんて想像もつかないし、
そうですね、
で俺がなんでその20年前とか30年前で最近だねって言ってる、はい、言ってるかというと、俺たちが今会ってる台湾の人って、
はい、
その頃の時代知ってるわけじゃない、
うんうんうん、ある意味
だって一緒に飯食ったりしての30代の人たち多いじゃないですか、
はい、
ってことはその人たちが子供の時には戒厳令下があったってこと
ですよね。
ってことはその人のお父さんとお母さんはもろ戒厳令下で暮らしてきたわけじゃないですか、うんうんうん、でまあその世代の人たちと話すチャンスもありますよね、うん、我々そうするとその人たちそれを経て今の台湾の、まあ、日本を超えるという言われんばかりのその民主的なね、
うん、そうですよね。
すごいなんか歴史の流れを感じますよ、うん、
なんかだからそういう、まあ、白色テロみたいなことがあって、はい、
うん、
そこからこう一気にこうここまでこうまくってきた、はい、あの中でよく日本がほらテレビで昔台湾の国会中継というか映すと、
うんうんうん、
めっちゃめっちゃ乱闘してるみたいな、う
ん、なんかイメージがあります
よなんか子供の頃あれ見てすごいバカにしてたけど、あまあそれぐらいやっぱり全てをかけてやってたんだなっていう今にして思えば
です
ね。
確かにそれは、でもなんかそういうとそのこの間その台湾の選挙見に行った時にね、台湾の、うん、一緒に飯食った人が言ってた、そのそんなもん選挙なんて意識しない方が幸せに決まってるよと、
はい、ああなるほどな、
うん、要するに投票率高いね台湾すごいねなんて俺たちポロッと言っちゃったんだけど、
うん、
それに対していやいや冗談じゃないよと、
うん、
投票率低いっていうことはそれでもそれだけ その国が平和で安定している証拠なんだと、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、確かに
我々はもう生まれついてからその政治が身近にあったんで、うん、それ投票率高いよと、うん、これは決していいことではないと、
うん、
幸せなことじゃないよと、
うん、
そこは勘違いしないでくれって俺言われたの、うん、
確かにその緊張状態にあるからこそ選挙に行って選ばなきゃいけない、
そうそうそうそう、意思表示をしないとどういうことになるかもう不安で仕方がないわけです、
うん、
で我々そんなこと、まあ、可能性はあるかなと思うけど、まあ、ぶっちゃけそんな深刻に考えてないわけじゃないですか。そうですね、なので選挙が国政選挙であっても、うんうん、投票率4割切るとかね、
うん、
そんなこと平気で起こるわけですよ。最近その東京都知事選挙、まあ、候補者の問題もあったかもしれないけどさ、
うん、
だけど基本的には大東京のさトップを決めるわけじゃないですか。そうですね、うん、それこそそのこの間の台湾の総統選並みにね、もう少しこう、うん、7割、8割とかさ、まあ、うん、そこまで言わないけど、まあ、せめて6割ぐらい、
そうですね、6割ぐらいやないとちょっと格好つかないとか
でしょ、ところがどうだったって言われてさ、
うん、
女帝の圧勝でね、
うん、
候補者の中にはそのパンツ一丁で叫ぶようないいよ、あれいい悪い別にしてね、うん、そんなのとかさ、
うん、
この悲願の差を考えるとさ、どっちがいいか悪いか判断難しいね。
そうですね確かになんか僕も投票率は高い方がいいのかなって
思っちゃってたけどね、うん、でも
まあ確かに裏を返せばそういうことですよね。
だから見方はやっぱ一方じゃないんだよね、
うん、
向こうから見た見方っていうのはやっぱ知るべきであって、
うん、
価値観一つじゃないんだなってやっぱ思いましたよね。
そうですね、
はい、
であとは、まあ、中国の鄧小平もそうだし、
はいはい、
で時代はちょっと変わるけど、まあ、タイのタクシン、
はいはい、もうハッカーの末裔だよね。そうなんです。だからアジアの国っていうのは本当にハッカのその血統がね、うん、やっぱり強いですよね。
そうですね、
はい、
経済もそうだし、あの政治も かなりそこで動いてきた部分はおそらくあるんじゃないかな、
う
ん、
なるほど。ちょっとそこでちょっと脱線しちゃう質問なんですけど、鄧小平がね、
はい、
その改革開放政策やった時に、
はいはい、
その深圳を経済特区 の、 その一番モデルにしようと思って、はい、単純にその、なんつったんだろう、本当に寂れた漁村だったわけじゃないですか、深圳っていうのは、
はい、
で今やもうシリコンバレーを超えるかって言われるぐらいのね、
うんうんうん、
あの一大都市に発展してるわけでしょ。でそこに否定したのってやっぱりハッカとしての、
いやあるんじゃないですかね、香港も近いでしょうし、
うん
ね、まあ、そういう、まあ、ハッカっていう、
はい、
ファクターが一つあるんですけど、
はい、
でそうだな、あと何か面白いあれあるかな、
やっぱり日本との結びつきなんかどうですか。
そうですね、
はい、
日本とのでいくと、まあ、その当然先あの統治時代っていうのから、はい、教団も出てるわけだし、うん、そのまあ、日本に住んで生活してた時代もあって、
うん、
でそこから、まあ、当然日本には来れない時代になるんですよね、
はいはいはい、
その頃に、まあ国民党が支配してた時代に日本に来てる人たちって、まあ、日本に住んでいる台湾人の中にはいっぱいいるんですけど、はい、基本的にはそういう人たちって国を捨てる覚悟で来た人たちなんですよね。なんか有名な台湾人の金美玲さんでしたっけとかいるじゃないですか、うん、ああいう人たちってその国民党をひっくり返すために日本に来て革命を起こそうとしてた人たちばっかりで、
う
ん、そうで、あの、まあ、日本に来た人たちに、はい、でそうやって革命を起こそうと、
はい、
まあにまあ、二度と台湾には帰れないかもしれないって覚悟で来た人がすごい多いんですけど、その中で、
うん、
あのではい、その頃に日本に来れた人たちっていうのは、はい、まあ、そのもう 国を捨ててじゃないですか、
うん、
国をその革命を起こすために一回、
はい、
まあ、帰れないかもしれないけど日本に集まって日本から、まあ、アプローチをして、はい、その国民と一党独裁を破ろうと思った人たちなんですよね、
うんうんうん、
まあ、基本的にはその革命分子みたいな人たちになるんですけど、でその中で有名なのが、
はい、
池袋の中華料理屋さんで新珍味とかあるんですけど、
はい、
そこのを始めた志明さんっていう歴史の史に明るいってことなんですけど、
はいはい、
ほんの 2,3 年前に100何歳かで亡くなった伝説の革命家で、
はいはいはい、
その人新珍味の、
うん、
その建物今でも最初から多分建て替えてないんで、
うん、
同じ建物なんですけど、
うん、
中華屋さんが 1,2 階かな、
はい、
にあって4階建てかなんかの建物 で、
はい、
で一応そこで中華料理作って、
はい、
台湾料理作って、
は
まあ、お金も稼ぎつつ、
うん、
その革命をしている人たちの集まる場所というかミーティングの場所としてその建物を使ってたんですけど、その4階がその革命を起こすための武器をひたすらそこで爆薬とかを作ってたから、ものすごい量の4階には、その当時に当然日本人は知らないですよ、中華料理食いに行ってるだけだから知らないけど、その建物の上には実はすごい数の爆薬があったっていう
話。すげえなそれ。
そうそうそうそう、
日本人が中華料理食いに行ってお金落としてそれが爆薬に負けたってことでしょ。それ何、昭和何年ぐらいの話なの。
いやいや、もうだってあ昭和何年っていうか、要はその李登輝さんのあれで、
うん、
その一党独裁崩れたので、うん、まあ、そこから革命って必要なことはなくなるけど、それまではやってたわけですから、
ずっとこう準備したわけでしょ。
そうそうそうそう、
すごいね。
すごいですね。
つい最近の話じゃん。
すごいですよ、もう考えられるんですよね。今だから中華料理食いに行きましたっつって、頭の上で爆薬作ってんだなみたいな。
すごいね、うん、うわすごいな、
うん、でもこういうのってもしかしたらだから台湾だけじゃなくて、
うん、
アジア各国あったのかもしれないですよね。だから
そうだよね、
韓国にしたって。
そうだよね、独立運動っていう意味でやっぱり、うん、まあ、それは地下組織なわけであって、うんうん、やっぱり表の顔裏の顔でねやっぱやってるよね、はい、それは。意外と日本はその辺緩いんで、
そうですね、
いろんな日本のその拠点がね、
うん、
なんかそんなのに使われていたのかもしれないよね、わ、
うんうん、
かんないけど、
うんうんうん、いやでもあったでしょうね、絶対、
うん、ない方がおかしいよね、今の話聞いて
たら、うん、そうそう、そんなあれですね、
面白いね、それは。
そうで、日本との関わりでいくと、
はい、
そうだな、僕がその日本でね、
ええ、
台湾で1回、日本で2回かな、
はい、
あの李登輝さんって直接あのもうなんていうか見てるんですけど、台湾で1回っていうのは、はい、なんか李登輝学校っていうのが、
ええ、李登輝学校
毎年こうなんかあって、
ええ、
李登輝学校って呼ばれてる、まあ、言ったらツアーなんですけど、
はい、うん、
あの阿川靖子さんでしたっ
け、はいはいはい、
いますよね、小説
家、はい、
あの人のお父さんってバリバリの保守の人で、
阿
川弘之さんとか、その人が、うん、まあ、作った李登輝友の会っていう会があってあるんですけど、今でも
まんまや
もうこの先どうなるか分かんないですけど、李登輝さんの話だったんで、そこが主催して、
うん、
数十人ぐらいですね、
引
き的に30人とかで台湾行って、はい、まあ、もしくは現地で集合してもいいんですけど、
はい、
で台湾各地を1週間ぐらいで回って、
うん、
でいろいろ勉強するんですよ、
はい、
その日本との関わりの歴史とか、
はいはい、
まあその李登輝イズムみたいなのを勉強して、で最終日に李登輝さんが現れて、
はい、
卒業証書をくれるっていうツアーを毎年行われてて、それに1回参加したことがあるんですけど、で後に
参加したの、それ
は行きました、行きましたそうそうそう、
すごいね、
行きました。これつい最近、去年あったのかな、
はい、
まあ、ずっとやってましたよ、
ね、あ、そう、
僕行ったのだいぶ前ですけど、李登輝さんもだいぶ、
こっちゃんもいろいろやってるね、それ
そう、そうですね、そうそう、それで、日本ではね、
はい、
2回講演会見てるんですけど、日本にね、李登輝さんとか来たのが2000年、うん、自分がもう現職終わってから、うん、じゃないともちろん帰れないので、
うん、
終わってから8回ぐらいかな、なんか来日してるんですよ。最初の頃は、病気療養って言わないと来れないから、
来れないからね、そうだね、
それも一回断られてて、
うん、
だから河野洋平かなんかが、まあ、有名なあのチャイナスクールのあれがあるので、外務大臣やってた頃だったんですけど、それでちょっと一回蹴って来れなかったりとかあったんですけど、うんうんうん、まあ、その次から、まあ、森さん総理大臣かなんかで、
うんうん、
そんな 病人は来させろみたいな、
なんとなく記憶にありますよ、それ話題になった、うん、
で、まあ、かなって、一応病気治療で何回か来て、
はい、
3、4回目ぐらいから割とそういう理由つけなくても来れるように、
うん、
まあもちろんその李登輝さん自体も中央からはどんどん外れているので、詩人の一人として来れるようになって、
うん、
で李登輝さんのお兄さんって人は戦争に実際行ってマニラ湾かなんかで戦死してるんですよね、
そうなんですか、
で靖国にやっぱりだから眠ってるので、 靖国に参拝したりとかなんかやってて、あと奥の細道ツアーとかって人さん言ってたんですけど、松尾芭蕉がすごい好きみたいで、東北ぐるっと回ったりとかした後に東京に来て講演会っていうのでその時に、その時はね、なんかね、講演会終わった後に、ああじゃ あ面白かったなと思って講演会場の外にいて、ちょっとなんか周りの人がさーっと帰って多分僕なんとなくその、まあ、そこにいたら、ちょっとこれからアフターパーティーというか何かありますって、よろしければ、まあ、会費はかかるんですけど、はい、よかったらどうぞみたいな感じになって、じゃあちょっと行ってみようと思って、
それ行くよね、
そうそうそう、で行ったら、割とその時来てた政治家の人たち、塩川重蔵とかで、あと もちろんあの最近は最近あの家業を細めてしまいましたけど、その頃の西村慎吾さんでしたっけ、ゴリゴリ星、
ゴリゴリ星の人、
ああいう人とか、まあ、いろいろ政治家とか評論家の人たちもいるし、あとは李登輝さんの学生時代の友達たち、日本の
兄弟時代のね、
兄弟の子、あともうその高校中学とかの人たちとかも来てたりとか、あとはその華僑の人たちとか、いろいろ集まって、でも割とそのなんかすごい広い会場だったんですけど、なんかいろいろ講演会じゃないんで一方的に話すっていう感じよりはこうテーブル回ってきたりとか、あと学生の時代の友達たちと、なんか李登輝さんがよくやってる先駆け男塾の学ラン来て、なんか写真とか好きなんですけど、なんかそんなの来てパフォーマンスしたりとかいうのやってて、その時はなんかね、ご挨拶を、もう本当にご挨拶だけですけど、させていただいたりとかっていう、
あれなかなか、すごいね、
そうですね、
なんか首相主催のなんか桜を見る会みたいな、
ああ、そう
そんなニュアンスだよね、
そんなニュアンスですね、でもね、その時ね、多分食事が、キューベの寿司だったんですけど、なんかちょっと場違いなところに来ちゃってるし、李登輝さんと直接かなり近い距離だと思って、キューベの寿司を一口も手をつけずに帰った記憶
が、胸がいっぱいだった
じゃないですか、多分あれがキューベを食べる最初で最後のチャンスだったんじゃないかと思ってるんですけど、
すごいね、なんかこう最近ね、まあすごいいいことなんですけども、あのメディア自体がね、要するに力が落ちてきて、で、まあ、オウンドメディアじゃないですけど、まあ、YouTube なんか中心にね、要するに個人が言いたいことをまあ割と言えるような世の中になったじゃないですか、すごいいいことだと思うんですよ。で、ただその中ですごくこう言論の環境がね、すごくこう単純化されすぎちゃって、そうさっきの話じゃないですけど、李登輝っていうとやっぱファンがすごく日本でも多い。でもそれが単純な保守政治家というか、保守ファンというかね、まあ一応保守マニアみたいな、なんかすごく、あの別にそれ否定するわけでも何でもないんですけども、若干ちょっとこう薄いっていうか、なんかそんな嫌いがあるような気がしてるんですよ。でも李登輝のその歴史を今こんちゃんがいろいろレクチャー受けてると、そんな薄っぺらいものじゃないよね。
いやもう全然違ってますね。親日家っていうのをすごいやっぱり一番最初に押してくるメディアは多いけど、
そんな単純なものじゃない
よ、なんか
するんですよ、
それはほんの一面じゃないかな
って。あくまでも日本人と接するときは日本あの親日家というかね、そういう顔もするし、で、まあ、京都大学で学んでその日本語の堪能だっていうので、日本人の記者にこうインタビューされるとやっぱりその日本を持ち上げるような言い方をするんだけども、果たしてそれが全てなのかと僕はとてもそう思えない。い
それも全然違うと思いますね。
やっぱりそこはその本省人としての何て言うんですかね、その台湾人としての複雑なその、ね、心打ちがやっぱあるんじゃないのかななんて僕は思うんですけど、
だから半分、まあ、もちろん日本のことは好きだったと思うし、その日本の教育を受けたことでその自分 の、それが礎になったっていうことを言ってるけど、半分本心だけど、半分はやっぱりその日本と近くにいる自分が架け橋になって日本と近くにいることによってそれが台湾の利益だっていうのがやっぱり、
僕もそう思う、
絶対そう思うと思う、
僕もそう思う、あの本当にあの 現実的な、その利益を求めてる人なんだなっていう気が僕はしますよ。その現実的な利益の前には自分の気持ち、 自分の考え方、自分の発言はいくらでも変わるし、変えていくべきだっていう覚悟を決めてた人なんじゃないのかなっていうのが、
いやもうそれも
強く思いますね。
深い意味ですね、
はい、
なかなかそんな、なんか日本が好きだっただけでああいうことをしているっていう甘っちょろい人生ではないでしょうね、
うん、そうなんですよ。だからまあ我々よくその日本人の悪い僕はところだと思うんですけども、ついついね台湾と韓国と比較しがちじゃないですか、うんうん、で韓国のいろんなリアクションとかそのなんつったらいいの、その韓国の要するに政治家の見せるアクションに対して、うん、お前たちはそう言うけど台湾もそうじゃないよみたいなことを言いがちですよね、うんうん、僕でもねそんな単純なものじゃないと思ってて、ね、むしろ韓国の人たちっていうのはすごくなんつったんだろう、ストレートで裏表がないじゃないのかなと僕思ってるんです、うんうんうん、逆にね、うん、でも台湾の人たちは裏も表もそのまた裏の裏も表も表もあって、うんうんうん、で我々に対してはそういう顔を見せてるけど、僕はそれ決して全てじゃないんじゃないかなと。
そうで
それを表面だけ見て、そのなんか韓国はこうだけど台湾はなんか親日側からどうのこうのなんていう人なんかあんまり僕はね、うんうんうん、もうちょっと歴史を見たらいいんじゃないですかって思っちゃうんですよ。
いや、わかります。なんかちょうど、まあ、今の話とぴったり符合するあれなんですけど、今似たようなニュアンスを今日感じたの、ちょうどなんか朝かな、
はい、
まあ、李登輝さんをそのじゃ台湾を国葬にするのかどうかみたいな話とかいろいろ出てて、はい、その中で今の桃園国際空港を李登輝空港にしようという発案があ
るんだ、
在日の台湾人から発案されてっていうニュースが出てて、でそれ僕なんか変だなって、
はい、
なんかモヤモヤしてて、はいはい、それツイッター見てたら、うん、僕がフォローしてる台湾人の日本にいる人なんですけど、うん、福岡なんかこれすごい気持ち悪いニュースだっつってて、
うんうん、
その独裁から民主化した人間なのに、
はい、
その人の名前を空港につけるっていうのはすごく気持ち悪いと、
そもそも独裁者みたいだと、
そうなんですよ、そもそも桃園国際空港になる前は、うん、あの空港の名前は蕭海石国際空港だったので、
あ、そうなんですか、
それを陳水編に変えたんですよね、
なるほどなるほど、
遠いって、まあ、土地の名前、
はいはいはいはい、
空港に名に変えたのに、
はいはい、
それを離島家にするっていうのはこれは多分本人も望んでないだろうし、なんかめっちゃ気持ち悪いみたいなことを書いてて、まあ、もうその通りだと
思って、なるほどね、そっか、その通りですね、それは、
うん、そう、なんかそういうね、なんていうのか、物の見方、離島家さんイコール親日だから、
はい、
オールオーケ
ー、
李登輝さんイコール民主化した人だから、はい、オールオーケーで奉る、
なるほど、で
なんかすごい、
うん、もうなんかちょっと違うよね、それは
っていう感じがありますよね、
なんつったんだろう、単細胞すぎるというか、
そうそう
です、ね、まあ、単細胞って言われると、うん、まあちょっと単純すぎるっていうのがありますよね、
そうなんですよ、なんかちょっとそんなのも、
なるほどね、面白いね、それは、うん、
どうなるのか、まあならないでしょうけどね、
うん、それはまあ良識ある人も当然台湾にいるわけだから、うん、そんなにねバカみたいなことはないとは思うんだけども、うん、なるほどね、面白いね、ちょっとだからこれはねちょっと聞いてくださってる人にちょっと言いたいことがねやっぱありまして、うん、まあ物の見方ってまあ裏表ね、
はい、
単純じゃないわけじゃないですか、はい、だから正解がないと思うんですよ、うんうんうん、もっと言えば0100は絶対ないんで、うんうんうん、問題はまあそのいろんな物事の見方って立場が変われば見方も変わるので、うん、要するに両方のなんか見方をね、
う
ん、なんか知った上でバランスよくね、
そうですね、
うん、あの白黒はっきりつけるのは全て正しいわけでもないですからね、うん、まあ、グレーゾーンの中でこううまくバランスをとってやっていくのが多分現実的にまあ行われていることであって、うん、我々どうしてもなんか単純論でね、
うん、
ついやりがちなんですけど、右か左かっていうね、
うん、
そうじゃなくてねっていう部分でね、
なんか場面場面でね、そのポジション取っちゃうのはありかなと思うんですよ、それをわざとするなら、
うんうん、そうだから、なんかそれをなんかポジショントークとか言われちゃうとね、うん、いや、そうじゃないんだよと言いたいですよ、僕も、
はい、まあそれだけだよっていうふうに思って動いちゃったり、物を見てると、うん、まあ、面白くない、まあ、旅も絶対そうだと思うんですけど、
そうですね、 とにかくいろんなその立場によって物の見方変わるんで、やっぱり一方通行だけじゃなくてね、やっぱいろんな人の話を聞いて、いろんな人の思いにこう感情をこう寄せていくというか、そうすることによってやっぱり世の中 そのバランスをね、よくうまく取れていくんじゃないのかなと思うんで、あのたまにいるんですよ、まあ、今の日本の中でよくある保守的な人で、保守層によくある傾向なんですけど、中国嫌いです、台湾、あ、韓国嫌いです、台湾大好きです、台湾は行ったことあります、韓国行ったことないです、中国もないですみたいな人が結構いるんですよね。で、いや嫌いだから行きたくないんですよ、まあ、それでいいんですけど、うーん、でもあなたが着てるユニクロメイドインチャイナですけどとかね、あなたが好きな韓国料理いっぱいありますよね、言いたくなるんですよ、だったら一回現地に行って、嫌いかもしれないけども、一回相手の懐に飛び込んで、いろんなものをやっぱり自分の肌で感じた方がいいんじゃないですかってやっぱ思うんですね。で、その上で、ノーだったらノーでいいと思うんですよ。で、逆もしんなりで、好きな人たちとにもやっぱり嫌なこと当然ありますから、それ見た瞬間になんか嫌いになるんじゃなくて、
そう、あります
ね。そう。
もう信じてたものが、
なんか一気に
ちょっと一つ何かかけ違っただけで、
そう、なんかいきなりこうね、手のひら返しでさ、いきなりアンチになるとか、ね、そうじゃないんじゃないのかなってやっぱ思うんですよね。やっぱちょっとバランス、人間もやっぱいいとこ悪いとこもありますんでね、国も一緒なんで、ちょっとこうバランスをとっていろいろ物事を見ていくのがいいんじゃないのかなっていうね、
そうですね、
ちょっとまあそんなことをポンちゃんの講義を聞いてて思いましたね。李登輝さんという一つの本当90歳超えてね、
はい、
大往生した本当に偉大なるアジアの政治家ですけども、そのバックボーンなんか聞いてますと、やっぱ単純にね、やっぱりこう語り尽くせないというか、いろんな側面がある人なんだなということで、改めて勉強になりました。
こちらこそ
ありがとうございます。Stop it!